同じテーマを語っても10人いれば10通り様々なお話が聞けるはず。同じテーマでいろんな人とお話ししようという企画、その名も10人10答。今回のテーマは物欲。今日物欲を語ってくださるのはこの方です。
バイオキャストの武者和です。
もう一回やり直していいですか？
はい、
はい、
元気が足りなかったですね。
元気は足りてたんですが、お名前と番組名が、
あ、なんかちょっと違いますね。
違いましたね。
いきましょう。大丈夫です。
はい、
はい、もこもこボイスの鶴丸です。
こんばんは。
どうもです。こんばんはです。
いらっしゃいませ、ね、
こんばんはです。あまりにもバイオキャストのイントロがすごすぎたんで、ちょっと真似してみました。
しかもね、声でかい割に噛んでましたからね。
あの、ちょっと恥ずかしかった。
迷いが。
ちょっと恥ずかしかった。実はちょっと恥ずかしかったとかね。
来ていただきましてありがとうございます。
もうそんなメグさんの布団の中に入れてもらえるなんて、もうほんとこの上ないよ。うん、でもやっぱ2人で寝てるとあったかいですよね。
あ、そうですね。もうきっと肌恋しい季節ですよね。そうですね。
うん、もうちょっとこっち来てる
とか。遠いからだいぶ遠いから。
どうすいますね、ちょっと寂しいなって感じするんですけど。
鶴丸さんは、お住まいは、はい、神奈川。
そうですね、神奈川厚木市です
、
ね、
厚木市。
私は厚木市です。
厚木の年越しはどんな感じでしたか？
厚木の年越しは何もないですね。
何もない。
うん、私はほら、実家というかお互いの両親が厚木に住んでるんで。
でも地元中の地元。
そうそう、地元の中の地元を過ぎちゃって、はい、全然その駅の方に出てくるとかそういうことすらないんですよ。
あ、そっか、もう町内で終わっちゃう。
そう、お互いもうすぐ車でほんと5分か10分ぐらいのところにお互いの実家があるんで、元旦うちの実家に行って2日は妻方の方の実家に行くという感じで、今年はでも私は個人的にはここ数年来正月らしい正月を過ごさせてもらいましたね。
正月らしい正月。
そうですね、私は仕事がどっちかというと365日で、本来は最も忙しい時期なんで。
そうですね、
うん、
1年のうち一番、
もう本当皆さんには本当毎度ありがとうございますっていうことで ね、
うん、働かなければならない状況に追い込まれるお仕事を、
ね、そうですね、私の仕事は、ね、たまたま内勤なんでね、はい、私の場合は曜日巡りが良くて今年は休み、お休みがいただけたという。
あ、じゃあこす、じゃあ、うん、こ三が日は、
ね、三が日っていうか30、31、1日と休みだったんですよ。
ってことは2日はお仕事。
2日は、うん、当然仕事ですけども、
で
も、うん、でもまあ2日になっちゃうともう仕事も緩くなってきてるんで。
あ、そうですね、もう1日が一番。
そう、元旦がもうとにかく元旦に向けてとにかく年末を頑張るっていう感じなんで、もう皆さん必死こいてやってる時にもう優雅にですね、まあお酒飲んでましたね、ずっとね、チビチビチビチビ。
例年はじゃああんまりこうゆっくりしたお正月。
ゆっくり、うん、何もゆっくりで家族と過ごすってことがそもそもないですし、
はあ、
普通に朝出てって普通に仕事して普通に夜帰ってきてっていう感じで、それで実家でどんちゃんやってるところにちょろっと行って、ちょこちょこっと急いで私に用意してもらってたやつを、正月料理をバーッと食べて、まあ一応なんとなくみんなで1時間ぐらいテレビ見て、じゃあねっていう感じですよね。 でも次の日仕事なんで私もさっさと寝ちゃいますんで、家帰ってきて。
やっぱり大変なんですね。
そうですよ ね
皆さんどうしてらっしゃるんだろうってちょっと漠然と考えたりはしてたけど、うん、
いやだから特に何でもないですよ、正月とかこれが
普通の忙しい日、
そう、普通の曜日、普通の曜日です、普通普通よりも忙しい曜日が過ぎてくるんですよね。大体挨拶がそんなないですから、会社行っても。
え、じゃあ、明けましてお
めでとう、あけましておめでとうございます、本年もよろしくお願いします、いやもうめんどくさいからそういうのやめましょうよみたいな感じです
そんな言ってる暇ないからみたいな。
そう だからやってるのは本当下々の者たちだけですよね。あの俺みたいに期間雇用でこう雇われてるような人たち同士は、あ今年もよろしくねなんて言ってさ、いう感じでやりすぎるけど、もう社員同士とか私たちから社員にとかそういう感じはないですよ、ね。ああそう、そうもう誰と挨拶したかわけわかんなくなっちゃうからめんどくさいからやめませんそれっつって。
そういう働きのもとで、
そうですね。
ね支えられてるんですね。
そうさ、まあ、支えてるっていうかみんながまあね、あうわーとか言って元旦そうそうやっぱポストの中見に行っておーいっぱいだみたいな感じで、こう家族の中でこう配るわけですよね。
あの高齢上司はそういうねお正月の働きを持って届けられてるわけで、
あの方たちのが朝早く大量に持って何杯もおかわりをしながら配りまくるという感じですよね。
いつもありがとうございます。
もうなんかいろいろ問題になったりとかするんで、非常に問題になるたびに肩身が狭いするわけですけども、ああいう事故がないようにということで毎年ね、あの訓示は出てくるんですけど、今年はちょっとあったのかどうなのか、ちょっとずっと下げかくらんでたのでよくわからなかったですけど、まあ多分無事に終わったんでしょうと思ってますけどね。
そんなこんなのお忙しいお正月をお過ごしの鶴丸さんでございますが、はい、本日はですねハットポットの新しい企画、はい、10人10答という企画でお話をしていただきます。はい、
どんな番組ですか。
はい、たくさんの方に同じ質問をぶつけて、そのさまざまな答えを楽しんでいこうという企画でございます。はい、で今回のお題は物欲です。
物欲、
はい、鶴丸さんにとって例えば2012年に満たすことができた物欲、もしくは2012年に満たすことができなくて2013年に持ち越してしまっている物欲、
あ繰り越しちゃったやつですね、はい、
などなどございますか。
ありますね、
はい、
物欲、去年ですよね2012年。
そうです、
去年はねまずね一番大きい買い物物欲をしたのは、iMac ですね。
お
今目の前に目の前にありますが、超巨大なディスプレイを持った iMac を、買いましたね。
綺麗かったですよね。あの画像をどっかで私見せていただいたんですよ、
うん、めっちゃ綺麗です。
綺麗ですよね。
そう今私の iMac のスクリーンセーバーというか壁紙は、見せることができないんだスカイプだからね。残念です。
残念です。ディスプレイは何インチ、
何インチっていうんでしょうかね、これ手のひらで 1,2,3 ぐらいですね。横3、うん、縦が 1,2 ですね。
私の MacBook さんが、横が
2ぐらいでしょ、
1.5
です。あ、2ないか、
1.5
です。2ないか、うん、だからそれの倍です
ね、 ね、うん、でまあ縦横含めると
4倍ですよね。
でっかい
4倍。だからアプリケーションが本当に4つですよ。今俺普通にブラウザー立ち上げて、はい、スカイプの画面立ち上げて、はい、であとなんだあれハウジャックプロの画面が立ち上がってて、あともう一個がそのなんだそのさっき言ったブラウザーがもう一個つけてて別のサイトを見てる画面が同時に。
でっかいデザインができるんだ。
あ、そうそうそうそう、めちゃめちゃ便利ですよ。
ちっちゃいからそんなんできない。
あ、だからよくやるのは映画を見ながら、うん、DVD で映画を見ながら他のことをやってるっていうのはよくありますよね。
いいなあ。そっか、でかいってことはそういうことなんだ、
う
ん、
まあそういう、まあお金持ちの象徴ですよね。
ちっちゃいのはでっかいのがちっちゃいってだけじゃないんだ、できないことがあるんだ。
そうちっちゃいっていうのは何においてもちっちゃいんですよ。
そう、私はちっちゃい子しか知らないから、うん、なんでみんなそんなでっかいものが欲しいのよと思った
んだ。めぐさんだってちっちゃいのじゃ満足できないことってあるでしょ。
いや、コンパクトで可愛いかなと。
あ、可愛いなっていう感じでいじる感じですか。
うん。
なるほど。でも、で、私はやっぱりたまにでかいのでこう満足したいわっていうのって欲望はないですか、そういう。
なんだろう。
あ、でもでかいの、お、そういう意味ではでかいのと、でかいのとちっちゃいのとどっちがいい？
パソコンが？
パソコンが。
パソコンが。もうなんかこう場所取っちゃおうとかね、そういうのがねあるんだけど、その大きく
場所取るほどでかいとちょっと、
そうです
ね、確かに邪魔っていう感じです
ね。大きいことで機能的になるって言われると、
うん、
ああ大きいのもいいねって、
めちゃめちゃ気分、めちゃめちゃ気持ちいいですよ。
ああ、いろんなことができて、
うん、
なんか若干噛み合って、噛み合ってないよ。うん、
大丈夫、もうね、今パソコンの方に頭を切り替えましたんで。そう、パソコンの方に頭を切り替えてるんで大丈夫です、うん。あのね、こう言えば分かると思います。うん、iMac の良さは、うん、iMac を一度使っちゃうと、うん、MacBook Pro は使えない。
あ、そうなの？
狭すぎる、画面が。
え、もう別物なの？あれは。
もう全然別物ですね。
そうなんだ。
そう。だからほら、物欲でほら、MacBook Pro が欲しい人って結構いたじゃないですか。
いたんです、いたんです。今回なんかでも、
3人が3人 MacBook Pro 欲しいなみたいなこと
ありましたよね。
はい、気がしない。で、リナさんに至って Mac 自体をとにかく使いたい。
そうなんですね。
うん、もうリナさんには MacBook Pro じゃなくて iMac をおすすめしますね。
へぇー。
だって基本外に持って歩かないでしょ？
うん、ずっとここにある。
リナさんなんかも、メグさんなんかも、多分、MacBook 自体を固定してると思うんですよ。
固定してますね。
だったら iMac です。100% iMac を勧めず。同じ値段だったら絶対 iMac なんか。ああ、こっちにしてよかったわ、って言って思える。
そうなんだ。
うん。めっちゃ思いますよ。動かさないんだったら。
動かさない。特に、前以前は、動かすこともあったんですよ。出張だとか、
ああ、はいはいはい、
旅行だとかで。
でも、もうそういう意味では MacBook 持ってるわけでしょ。もう持ってるわけでしょ、MacBook は。
MacBook っていうか、それ、MacBook をそれで持ち歩いてたんですよ。今、iPad を買ってから。
そうかそうかそうか。
そっちで前にやっちゃうんで。
そうかそうかそう。そうだ、iPad も持ってるんだもんね。
だから、
うん、じゃあ次はもう iMac だよね。
そう、マルキで動かす必要がなくなったんで、
iMac をお母さんが買って、うん、ちなちゃんが MacBook Pro を使って外に出るときは iPad を使う、うん、
なるほどね。
理想的です。
ちなみに私にはまず MacBook Pro もついてないです。
あ、MacBook、 じゃあ俺と一緒。
ただの MacBook さんなんですね。
白い MacBook、
白い MacBook さん。
あ、じゃあ俺と一緒、俺と一緒。
この顔が好きで、私、うんうん、マックも来たんで、
うんうん、あの、まあ、独特な愛らしさがあるから、
ね、そうなんで、可愛いんですよね、
う
ん、
そう、iMac はね、ちょっとね、精湛な感じにな
る。そうなんですよね。
そう、ちょっとね、精湛な感じで、ちょっと襟をこう正したような感じの Mac、うん、の良さがあるんですね。
そうなんだ、うん、
このね、画面がね、とにかくね、あの、でっかくした状態で2つのアプリケーションがもう余裕で目の前に展開されるっていうのはちょっとねびっくり、あ、え？みたいな、こんなに便利なの？っていうか、これがパソコンだよねっていう感じですよ。
あの、うちの MacBook さんまだパソコンに慣れてないのかなみたいな感じです。
まあやっぱね、なんだろうな、まだちょっと童貞なのかなって感じですよね。まだちょっとやっぱり成長とともにでかくなきゃやっぱり満足はさせられないぞっていうところですよ。
でも MacBook さんちょっと大きくなれそうにないので、やっぱりでもそんなこと聞くと本当ちょっと、
うん、いや、でもさ、値段的に MacBook Pro みんなが欲しいって MacBook Pro の値段と、うん、 同じ値段の iMac を比較してみると、うん、びっくりするぐらいすごい高性能の iMac が手に入るんですよ。
そうなんですよね、うん、本当にノートにすることによってすごくいろんなものを小さくしなければいけなくなるから、そのコストってすごいでかいんですよね。
そうそう、でなおかつタチが悪いのがバッテリーがすぐ下手る、
はい、
だから何回か買い替えてると思うんですよ。俺なんかもう俺の MacBook はもうバッテリーすらもうついてない。
え？
据え置きにしちゃったから。
ああ。
うん。
なるほどね。
ますますなぜ最初から iMac にしとかなかったんだろうかなっていう思いがね。
ああ。
いっぱいなんですよね。
そうなんですよ。うちの子がもうすぐ3年になるんですね、この MacBook さんが。
じゃあそろそろ
ですね。そうなんです。ちょっとねやっぱりね機動力が鈍くなってきたなっていうのをすごい感じるようになってきて、
でどうせ新しいの買うんだったら iMac がいいと思いますね、う
ん、今までその選択肢をなぜか頭の中から排除されてたんですけど、
うんうん、いや俺もそうなんですよ、うん、俺もパソコンっていうといわゆるノート型しか今まで考えたことがなかった。だけどね、あれ同じ値段だったら iMac の方でも画面でかくていいなと思って、うん、
そう今まではそのでかさを追求してなかったんですね自分の中で。
あーはーはー、うん、まあ俺の場合ほら家でテレビを地デジにならなかったっていうのは大きいんで、
え
とにかく
地デジにしなかったんです。
そうそうそう、地デジにそう地デジに移行しなかったんですよ、うん、俺全然そんなの地デジに対する欲求は全くなかったし、日本独自のっていうのもあんま好きじゃなかったし、あんまり俺ガリバー的にこうのしのしやられるのってあんま好きじゃなかったってことと、でそんなに面白いコンテンツがあるのかなと思うと、そんなに面白いコンテンツもないし、でそういうふうに考えるとじゃあうちはやめて地デジにかけるお金とか毎月かかるどこどこに払わなきゃいけないお金を DVD 代に回そうっていうことにして、月1本ずつ DVD が増えていく感じですよね。
それ楽しいですね。
そう、そっちも実際にはもう1本以上なんですけど、今3本で3本買うと1本1000円になるとかいう結構いっぱいあるんで、だから月5本ぐらいずつ増えていく感じなんで、かなりいい感じのペースではあるんですよ。iMac ですね、まず私の 物欲第1号去年の。でもう1個が、もう1個はペンタックス Q ですね。ミラーレス一眼、
めちゃくちゃちっちゃいやつ。
めっちゃちっちゃいやつ、ナノ一眼ってやつですよ。
どのぐらいの大きさなんですかあれ。
どのぐらいの大きさっていうと手のひらとかそういうのを考えるよりも、iPhone あるでしょ。
iPhone、 はい、
iPhone よりも持った面積が狭いです。
iPhone
を一回りちっちゃくしたのにちょっとあと立体的にする感じね。
ちょっと分厚くなったちっちゃい iPhone。
そう
ちっちゃ、
だから下手なコンデジよりも、
ちっちゃいですよね。
ちっちゃかった。でなおかつ一眼だから、レンズがね結構ねおっていう感じで、ちっちゃいのにレンズがグッて出てると、かっこいい。だけどちっちゃくてかわいいし、
その小ささってすごい便利ですよね。
便利だって腰にキュッと、多分なんだ何回か見たことあると思うんですけど、ヒゲさんが持ってる、リコーのコンデジがあるじゃないですか。
GXR、
GX よりもある意味ちっちゃいですから。ただレンズがでかいんで GX なんかと違って中に格納されないんで、レンズが出っ放しの状態なんで、そういう意味では
長いんですかレンズは。
いろいろなんですよ。今俺は望遠のやつも手に入れたんで、望遠のやつと魚眼のやつと普通の一般のやつをレンズ3種類持って歩いてるんですけども、3本持って歩いてるんですけども、望遠だって望遠なのに FC が 2. 点いくつとか明るいんですよ。それで2万円ぐらいですから、
レンズが。
で普通だとね、普通の一眼で望遠でそのぐらい買おうかと思うと大体十何万とかしちゃったりするわけじゃないですか。正直本体より高いなっていう感じなんだけども、 ところがペンタセックス級の場合はレンズを全部揃え、一揃え 5本か6本今出てるんですけども、揃えても、まあ、10万ぐらいかなっていう感じなんで、好きなレンズだけをチョイスすれば、うん、ほんと10万以下で手に入ってしまうという、まあ、ほんと貧乏人の私にはもう喉から手が出るほど買ってよかったなという。
そのカメラを使ってまあ、いろんなものを撮られるわけですが、その撮った、はいはい、その写真の満足度みたいなものは、
あ、びっくりしますね。こんなちっこいのにこんななのっていう。全然だからそれはもう一眼ですよ。
もう本当に一眼のその
機能を全然一
眼で備えてて、
うん、もう全然備えてます。
お
ただミラーレスなんで、うん、あの独特のあのカチャンカチャンっていうカシャッカシャッっていうあの リレーズをこうした時にこう、はい、ミラーがパカッパカッ中で動くああいうなんていうんだろう独特のああいうのはないですよ。
あ、なるほどね。
うん、うん、そういうのはない、うん、そういうのはその辺はコンデチと同じような感じなんで、うん、音がピピっていう音がするだけなんで。
ああ、なるほどね、うん、そうシャッターをそうそうそうお楽しみたい場合と、
うん、そうシャッターの独特の一眼が持ってるあの、うん、カシャンカシャンカシャンカシャンカシャンっていうのはないですけども、
うん、そうなんだ、
う
ん、
そう、それを除けばもうびっくりするぐらい、うん、いいですよ。だってコンデジ買う多分ヒゲさんが持ってる GR よりも安いですから。ペンタクス級の
GXR って本体いくらぐらいなんでしょうかね。
ね、結構高いと思いますよ。まあ、その辺はちょっと後で調べてください。
調べて
き
ます。
うん、
ね、
確かに、ね、
GXR の場合はレンズというかレンズユニットみたいな感じでこうね。
そうそうそうそうそうそう。その辺はね、もうあとは、うん、あとかかんないっていうのはあるんでね。うん。うん、でもなかなか、でもヒゲさんも2台持ちでしょ。
そうそうそう。
2種類のレンズで楽しんでる。
そうそうそう。なんかレンズユニットが増えた時に。ただそう付き替えるのがめんどくさくなっちゃ
って、あのカセットみたいな感じでガチャガチャってねやるのがめんどくさいという、うん、
すごい物欲の満たし方だなっていうふうには。
そうそうそう、いやでもね俺もねペンタックス級持って、うん、特にあの望遠を今回手に入れたんで、望遠を手に入れちゃうと、うん、望遠は望遠、魚眼は魚眼で別にほらペンタックス級が今ペンタックス級10っていう新しいのが出たんですけども、はい、新しいカラーリングでもうすごい種類のカラーから選べる一眼レフなんですけども、
はい、それボディの色がいろんな色、
ボディの色がいろんな色なんですよ、すんごいバリエーションがあって、うんうん、そのねペンタックス Q10 が出たんで、はい、ペンタックス Q の本体価格がぐん下がってるんですよ。
ああなるほど、
うん、だからもう1台ちょっと買って2台腰にぶら下げても全然重さ的には OK。
は
あ、うん、
なるほどね。で
面積的にも全然 OK なんで、うん、ちょっと本体もう1台買おうかなと思ってるんですけどね。それが去年できなかった物欲のうちの一つですね。
あ、なるほど、
うん、
でも、レンズ自体は今3本持ってらっしゃるんです
ね。あ、3本持ってますね、うん、3本持ってます。
ゆくゆくは3台、
いや3台は多分で意外とね魚眼が面白いんですよ。魚眼、まあ、広角っていう感じ、広角なんですけども、うんうん、広角がね意外と面白くて、あの微妙なの外側に行くにつれてるのがあの歪み
がねってこう曲がってくる
んです。そうそうそう、なあれが意外と私的には好きで、
あ、
うん、意外とほらツーリングなんか結構行くんで、
あ、はいはい、
うん、バイクをこっそり入れながらどっちかって今目で見えてる範囲の景色を全部撮りたいなっていう時があって、パノラマで結構やってたりとかしてた頃はあったんですけども、うん、はい、まあ面倒くさい。
そうなんですよね、ずれちゃって、
う
ん、
で、そうで後処理も意外と面倒くさい。
ああ
そうで意外と何かに載せる時も意外と面倒くさい。
そうですね。
パノラマはだからパノラマはなんか最初から最後まで全て面倒くさいが付きまとうんだけど、うん、あ、魚眼一本でいいんじゃんみたいな。
あ、なるほどね、広角で撮っちゃえばもう入っちゃうよ、うん、
そうそうそうそう、広角で撮れば頭の先からつま先までこう綺麗なものが全部こう写し込めるみたいな感じでさ、すごくいいなみたいな感じで、うん、だからまあレンズは魚眼と望遠があればいいかなっていう感じではあるんですけどね。
じゃあそこにもう一台ボディが仲間入りするかもよっていう感じなんですかね。
そうそうそうそう、だから2台持ちにも基本もう頭の中でも2台持ちの設定になってるんで、 今度革でその2台持ち用のケースにするように1台持ち1台のとにかくまずケースをもう一回ちょっと作り直して、うん、あれするところなんですけども、
なんかもうあのカメラといえばもうなんかね、うん、こう沼の象徴というか、
あそうそうレンズ沼がねもうびっくりするようなレンズを、ね、矢でも買わなきゃいけないようなことになったりしますけど、ね、まあペンタックス9の範囲だとそんなにたくさんレンズも出ないですし、であとマウントが今度できたんですね新しく、
はい、
でそのマウントを取り付けるとペンタックス9にペンタックスの普通の標準一眼のレンズが取り付けられます、うん、
普通ので
普通のでかいやつ、うん、まあ、だからどっちかというとだからレンズにちっこいカメラがついてるって感じのイメージになるんですか、あの形的にはね、形的にはそんな感じになる、
すごくあの本体に対してレンズの重さがこう際立ってくるみたいな、そうそうそう、
なんとなくほらビングさんをちょっと想像してみなさい、はい、男の子バズーカの方、バズーカの方がでかいっていうの、うん、なんか迫力あるでしょ、
はい、
なんてこの人すごく自分を象徴してるんだ
ろう
っていう感じじゃないですか。でもまあそこまでいかなくてもいいけど、まあ私はまあ分相で、まあ体のちっこい男なんで、それ相応のものがついてればいいかなっていう程度ではあるんですけども。そういう意味でペンタックス級っていうのは非常にレンズ沼にもはまりにくい。
あれ
聞こえてる？
もしもし、なんか途切れましたね。
あ、今一瞬聞こえなかった、
ね。一瞬聞こえなかったですね。
今一瞬ミュートした？
いや、こっちは何もされてないです。なんか一瞬あの喋ってる途中の津川さんの声がプチッと切れましたね。
一瞬これ何？あの新しいスカイプ何？あのやばいこと話すとこバンされるようになってる。
今やばいこと喋ってるんですか？
そうじゃなくて。
そういう機能がカットされる機能が、
ああなんかあるんですか、なんか男の象徴とかなんかそういう感じの会話に持ってこうと思った瞬間になんか切れたから、俺はなんだメグさんさりげなくミュートするんだななんか思ってたんですけど、一
瞬何も変わってない、自動的に処理されちゃったよって、
そうかなんかハトポットの倫理協定にちょっと引っかかったかなと思ってちょっと一瞬焦ってしまったんですけど、
私はあれハトポットにあの NG ワードはございませんので、
もうもうそんな感じ、はい、そんな感じでね、レンズ沼にははまりにくい機種なんで、
あはまりようがないみたいな、
うん、そうはまりようがないくせに、何だろう、そこそこのレンズの楽しみ方ができるっていうんですか、それでちっこいからさ、あの何ていうの、今3つ持ってるんだけども、本体にくっつけてあと2個持ってるんだけど、2個だってさ、すごいちっちゃい腰ポケットあるじゃないですか、はい、なんかちょこちょこほんとしたあの乾電池を 5,6 本入れたりするような腰ポケットも、
はい、
あんなのにレンズが2個ポンポンと入っちゃうんですよ、ちっこいから、
でも手ぶらでレンズも持ち歩けるみたいな、
うん、そう手ぶらで、だからほんとあのペンタックス9の宣伝知ってるか知らないかわかんないですけども、はい、ガバッと直機を開くと直機の内側のポケットのところにレンズが6つポポポポって入ってるっていう、
へ
あの並んでるっていうぐらい、もう本当にねちっちゃくて軽いんですよ、本当に、
いやそれ魅力ですね、でそれなりの、うん、なんていうんですか、
映像力もあるんで、ね、うん、表現力はなかなか、
ね、そんだけレンズが選べるっていうことは、
そうなかなかね面白いんで、それはね結構いいも何も、一眼レフを普段毎日持ち歩くってことないでしょ。
私やるんですよ。
あ、結構毎日持ち歩いてます。
ほぼ毎日持ち歩いて、
あ、それってでも専用のバッグでしょ。
いや普通のバッグに突っ込んでます。
あ、いやだからなんていうの、首からぶら下げてすぐパッと取れる感じじゃないでしょ。
ではなくバッグに普通にポンと入れてる感じ、
入れてバッグから出してっていう感じでしょ。
そうなんです。
俺ペンタックス級腰のところにプッとあるんで、
そうなんです、
あっと思ったらパッと取り出してスイッチ入れてカチャッと取る感じですから、 iPhone と同じぐらいな感じなんですよ。
あー、それはいい
な。で下手すると iPhone なんかいろんなアプリケーション立ち上がってるとさ、カメラになってシャッターボタン押してもしばらくシャッター音がしなかったりする時あるじゃないですか。そういうふうに考えると iPhone よりもペンタックスキーを腰につけてた方がシャッターチャンスは逃さないぞっていう感じなんですよ。
いいな、やっぱりちっちゃいカメラいいな。
ちっちゃいのはいい、うん、あのね俺最初ね結構ねナノ一眼ってバカにしてたんですよ。
そうなんですよね、あの、うん、私極端にミラーレスも
一眼レフ自体をでしょ。
そうそうそう、うん、ミラーレス自体をちょっとバカにしてるっていうか、うん、いやそうそうそう、なんだかんだって言って一眼レフでしょみたいな感じな感覚があって、まだ買ったことないんですよね。
そう、俺もずっとそう思ってたんだけど、でもよく考えてみると一眼レフって言ったってミラーレスって言ったってさ、実際にあの一眼から見てるやつを鏡で45度に反射してプリズムで上のところからこう見て、本当にあのレンズから見えた映像を見ながら写真を撮るっていうだけの話じゃないですか。でミラーレスになって何になったかっていうと、その同じ玉を通して見えてるものを液晶に表示してるだけなんで、はい、内容的には一眼レフと同じなんですよ、ね、
そうそうそう、一緒なんですけど、なんかこう、なんだろう、
そうそうそう、
そうそうそう、でもなんかこだわりっていうか、
いや、なおかつもっとすごいのが、リレーズを押した時にミラーがカチャカチャってなる、いわゆる本来の一眼レフのあのカシャンカシャンっていう 音と微妙なこう振動っていうんですか、はいはい、あれがないから手ぶれがない。
あ、そっか、私はあれがないと物足りないと思ってたけど、うん、あれが手ぶれになるんだ。
俺もそう思ってたんだよ。そうそうそう、もう俺なんか特に下手くそだから、あの振動センサーすら手ぶれになっちゃうっていう。
特にニコンなんか結構そのシャッターの振動ってね、結構ずしんとくるんで。
そう、俺もニコンの D50 持ってたんで。
でもニコン好きな方とかニコンを選ばれた方って割とシャッター音のあの響きが好きでっていう方。
じゃあ結構あれでしょ、あの連射なんかであのクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンなんかなんか心地いいわっていう感じでしょ。
気持ちがいい。
ああ俺と一緒、俺と一緒、俺と一緒。俺もそうでした。
だからあのキャノンだとその振動がちょっと違うんですよ、軽く感じるっていうか。
あ、そうなんだ、俺、うん、キャノンは使ったことないんで分かんないん
ですけど、そう、あの、うん、私も使ったことはないんですけど、その店頭とかでシャッターを押した時の、うん、やっぱその店のひらに響いてくる感覚っていうのは全然キャノンとニコンではやっぱ違うんで、うん、
あ、なるほど、うん、その辺はちょっとあの叩き比べたことないからちょっと分からないんですけど、
ね、やっぱりそのニコンのあの振動が好きで選んだなっていうところは、
ね、なるほど、やっぱこうなんかこうズンズンズンとくるのがいい感じってありますよね。
そうなんです、ミラーレスだとそれはない形になっちゃうんですよ、ね、
ない、それはね残念ながらないですね、うん、ないけど逆言うとあの手ぶれも起きにくい、
そういうことですよね、
うん、起きにくいですね。まあプロになればその辺も全然問題外の話なんでしょうけどね、もう必ずあのプロはもう三脚とか一脚を使ったりするんで、
そうですね、
うん、そうそうそう、だからそういう意味ではね、いい、すごくいい顔でもあれはついでで買ったんですよ私は。
あ、あの去年去年
福岡大阪名古屋ツアー終わって、うん、秋葉原に行って物欲を発散したんですよね。
そうでしたよね、
うん、なんか確かにあれポチ姉さんと一緒に、確かポチ姉が一緒だったと思うんだけど、確か、うん、ポチ姉さんと一緒に確か買ったような記憶はありますけどね。
なんかこうその旅行の最中、まさか そんなでかいお買い物をするとはみたいな。そうそうそう、
あ、いやだからでかい買い物じゃなかったんですよ。
え、そうなん
だ。あのほんの5、6万で本体もレンズ2個も買えちゃったんで、うん、だからねそんなにびっくりするような、だって今コンデジだったらやっぱ何万かするじゃないですか、うん、ちょっと欲しいなと思って、うん、あ、これやっぱりどうせ買うんだったらこっちの方がいいよなと思うコンデジを選んでいくと、やっぱ5万ぐらいはちょっとしちゃうじゃないですか、
はい、
うん、でそれと同じぐらいの感覚でミラーレス一眼でレンズが2個ついてるのが買えるわけですから、うん、ちょっとまあだからでもその時に思ったのはおもちゃ的な感じ。
そうなんですよ、
ね、ミラーレスだしみたいな、ナノってちっこいしみたいな、レンズもちっこいからなみたいな、
どうぞこうコンデジとこうなんか混合されちゃうっていうか、そうイメージがね、
そうそうそうそう、なんか形だけ一眼にしたみたいな感じのイメージがあったんですけども、思わずあちょっとこれだったら望遠も欲しいなみたいに、
あ
でレンズをまた2万円で望遠レンズを買って今ウホウホ
ウホウホ
家の中でそれアップしてみたり、家の窓からちょっとレンズ出してからと隣に覗いたりとか、まあ覗いたりって中を覗いたりじゃないですけどね、うん、あ隣の家とか向こう側に見える家の窓枠がこんな大きく見えるとか言って見てたりしてますよね、
は
あ、おー望遠すげーみたいな。
じゃあ今年はとりあえずもう一本ボディ
本体、
はい、本体を
安くて、うん、買いたい。 いたいけど今年はちょっと物欲を抑える年なんで。
そうなんですか。
そう、私的にはね、そういうことなんですよ。ん、抑えなきゃいけない年なんで。
抑えなきゃいけない。
何か去年ちょっとね遊んだし、うん、やっぱこの iMac がなんだかんだ言って物欲的に大きかったし、あとバイクの修理にかなりお金をかけてしまったんですね。
は
あ、でもう全然予算オーバーになっちゃったんで、今年はその分我慢しなきゃいけないかなっていう年になってるんで、
じゃあもうそれはもう今年はちょっと我慢しつつ、今ある去年に出した物欲たちで楽しんでいきましょう。そうですね。うん、
だからちょっとだからケースを新しいの作って、うわーみたいにちょっとこうなんか欲求不満をちょっと解消したりとか、そんな感じですね今年は。うん、
なんだかんだって言って、なんかいい出会いがあったら買っちゃいそうな勢いなんですが、
もう買わないですよ。買わない買わない。うん、買わない。あの欲しいと思ってるのはペンタスケス Q の本体と、うん、あとはバイクのハーレーと、あとはそれを格納するためと、ちょっといたずらしたりなんだりするためのこうガレージが欲しいっていうだけで、そんなに物欲はないですよ。
めちゃくちゃでかい物欲です
よ。いやだからそれはほら限りなく夢に近いやつなん
です。ですね、割とこうそこまででかいとなんかこう、うん、
まあ、でもでかいガレージだって100万ぐらいであれだし、
ハル
も100万ぐらいだと自分で欲しいのが入るんで、そういう意味ではそんなにでかいわけじゃないんだけどさ、そんなにでかいわけじゃないけど、一番最初に出てたウォンさんみたいに、
はい、
あれ欲しいなと思ったらもう買ってるみたいな、あそういうことはちょっとやっぱさすがにもう昔と違うんで、自分で、いや自分で商売やってた時は欲しいものを買わなかったことがなかったんで、うん、気がついたら車も自分の本体価格よりも高い改造費を払ってたりとか、そんなことばっかりだったんで、うん、だからなんだろうな、その辺の物欲加減はちょっとだんだん年々落としていかなきゃいけないなと
落として
思ってるんですね。ほら稼ぎがないんで基本。
なんとか
だまし物欲を、だそういう意味でだんだんほら物がちっちゃくなっていってるわけですよ。
ちっちゃくね。
ぐっとちっちゃくなってさ、あそこもとっとっとちっちゃくなってっちゃうみたいな感じでさ。
パソコンは大きいね。
パソコンも iPad も大きいみたいなね。あ、iPad も買いましたね、2個。
あれやっぱ2個だったんだ。
2個。1個はどっかに埋もれてる。あ、ここに埋もれてる。これ全然使ってない iPad
です。なんかリスナープレゼントかなんかしますか。
あ、でもこれうちの女房の名前が入ってる。つつるまるともこってバイヒロシって書いてある。ちょっと人にはあげられない。
あれって、
うんうん、
その iPad は、
うんうん、
新しくない iPad？
両方とも新しいやつ。新しい iPad のメガが、うち俺のはフルのメガで、うん、女房のが16ギガ、うん、だけど女房のは一回も使ってない。
なんともったいない、
うん、今電源入れようと思ったけど電池ももう入って
る。まず充電するところから始
めるの。もうディスプレイにもなってないというそんな感じですよね。そんなんがいっぱいありますよ俺の秘密基地。本当に
そう、鶴丸さんのね秘密基地に一度行ってみたい。
あ、これね座るとこないもん、
うん、
もう全然座るとこないですよ今、うん、足の置き場もないから
。ある意味その物欲の、
ああいっぱいありますよ。ヘリコプターとかもあるんです。ヘリコプターなんかこれ買ったのにまだ箱も開けてなかったりとかね。
ツルマさんそういうの多いですよね。
そうそう、真空管
ランニングシューズが、だって
あ、ランニングシューズ、そう、ね、あのあれから帰ってきてまたどっか行っちゃってさ。ほらあの後だすぐやっぱ走れなかったんだよね。
そう、あれはねやっぱ火がついてる間しか走れないから。
そう、
あれさ、でもまた最初からやり直しみたいな。
そうでもね、あの走り方教えてもらったような走り方覚えてるんですよ、はい、覚えてる。でこの間何度もふっとサイト見てたらさ、その2キロぐらいで息切れしちゃうんですとか、はい、足腰がちょっと痛くなっちゃうんですとか言って、はい、どうしたらいいでしょうかっていうのが書いてあって、バカだな、俺が知ってるから教えてやろうかなと思ってさ、はい、ちょっと行ったら同じ説明が書いてあった。
まあ本当にあれは基礎 中の基礎の話だったんです
そうなんだ、そうなんだね、あれね。
特にあの、特別な話でも何でもなく。
そう、俺なんか下がぶりしてさ、しょうがねえな、なんかろくなコメントがなかったら、俺がじゃあ受け入れてメグさんから聞いたら、いかにも俺昔から知ってたみたいなことで、ちょっと書いちゃおうかなと思ってたんですよ、その Q&A の A の方に。書こうかなと思ってたら、もうね、すでにね、いっぱいそういう書き込みがありましたね。
はい。
そうそうそう、あ、そっか、みんな考えるようなことっていうか、それはもうこれ基本中の基本だったんだなみたいな感じでさ。
そうですね、あれは本当に基本というか、う
ん、ね、うん、あの走り方はね、ちょっと感動しましたね、
うん、全然違いますよね、ホーム
の方だけでね。いや、ほら、メグさんがさ、今回の、はい、あの時の皇居マラソンをする前に、はい、いや、私は、あの、走ったことない人を十何キロか走らせて、全然あの故障させないで走らせた経験があるから大丈夫ですって、はい、なんとなく言ってたの、なんとなく覚えてたの、
はい、
うん、で、いや、それ聞きながらさ、いや、それちょっと無理でしょ俺にはと思ってたの、うん、いや、俺あまりにも運動しなさすぎだから、うん、と思ってたんですよ、はい、もう全然こう痛くなかった
でしょ。あのフォームってすごく大事で、
まあ、フォーム自体きついけどね、
あそこに調整していくのはね、結構しんどいなって
思うんですけど、ホーム自体はかなりきつい体勢だったけど、あの体勢を維持さえしていれば、うん、ほんと平気。
そう、膝とかね、
あ、全然全然平気。
そうなんですよ、
うん、全然平気、全然平気。あれびっくりしましたね、
うん、私がもうずっと長年膝痛で、
あ、
悩んでて、うん、あれでピタッと止まったんで、
そう、あれはでも本当面白いなと思ったけどさ。そうそう、
だから鍛えられてないとかそういうのじゃないみたいな、
うん、要は形なんだよ、
ね、そうなんですよ。
そう、その形になってないから痛くなっちゃうんだよ。
そうそうそう
そう、すごく言われてみるとそうだよねっていうさ、う、単純な話でさ、体重がかかり方が違ってくるから痛くないんだよっていう、そんな走り方してりゃ痛いよっていうさ。そうそうそう、
中には久しぶりに走ったらもう膝痛めちゃうよみたいに言われることがあるんですけど、いやいやいやいや、大丈夫、
うん、まあまあまあ基本のほら柔軟体操っていうのはやっぱ大事は大事なんだろう。そうそうそう、やっぱ怪我をしないっていう意味では、うんうん、
でもそっから先になってくると本当やっぱトレーニング積み重ねてとかってすることになるんですが、まあ、
俺のは散歩みたいな感じだったからね。
いやいやいや、でも結構もうあれ日周ってことは10キロね。
そうそうそう、あれ、あ、15キロじゃなかったっけ、
ん、
2周は15キロじゃなかったっけ、
1周5キロなんですよ。
あ、じゃあ10キロか。あ、じゃあ俺なんか帰ってきてから嘘ばっかついてる。あれ、皇居15キロやったから15キロやってやる。5キロさばやっちゃったな俺の。まあいいや、5キロは代わりにメグさんが走ってくれたからな。
はい、
俺こっちで裸んぼになってからのじいさんたちと一緒にめちゃくちゃ喋ってる間に一周まあ走ってきてくれたんで、まあそれで5キロを走ったことにしましょう。
はい、大丈夫です。
良かったですね。あのメグさんのランニング姿も非常に、なんて爽やかな、あのね、朝日がねキラキラキラキラキラって輝いていく前をね、メグさんがねトットットットットットットットット、あのお尻に追いついていかなきゃ、あのお尻に追いついていかなきゃってね、もう必死で追いついてきました。
いや、そんなに離れてなかったですよ。
いや、だから俺はもうメグさんのお尻、メグさんのお尻、メグさんのお尻って、お尻だけをこう追い求めてたんで、離れることもなく。
お尻の運動の前に横で走ったんだ。
あれ、横も、いやいや、それは横にも来てましたけども、まあ、なるべくメグさんのちょっと斜め後ろから常にお尻をこう追いかけるような形をこう自分に課してですね、まあほら、なかなかほら、ニンニンがないと走らない馬なんで私は。そういう意味では、今年もぜひまた皇居マラソンやってもらえると非常に、
またね、あれ皇居なんまたやりたいですよね。
ね、目の保養になるかな。ちなちゃんは走んないのか。
あ、ちな走れますよ。
あ、ちなちゃんも走るのか。じゃあちなちゃんもちょっと一緒に走れるといい
けどね。6キロ7キロぐらいだったら、
ああダメだね、やっぱ最低10キロ走れないとね。
あれ、と一緒あれなんですよ、小学生はね10キロいっちゃダメなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、じゃあ、体の機能の問題で10キロ越していいのはやっぱり中学生になってからって言われるので、
残念ながらちなちゃんが大人の時間にはついてこれない。
一周だったら、皇居一周だったらいけるんですが、
あ、なるほど。
ただね、小学生は怖いですよ。
早い、ペース乱される俺たち、
めちゃくちゃ早いです。
本当
勝てないですもん、短距離っていうか、その中距離ではやっぱり。
あ、でもなんか元気よさそうだもんな、ちなちゃんな。 そうだよね。
持続力はないんですけど。
あれつけようか、ちなちゃんにはね、あのダイバーがつける鉛を。ずしんとくるような感じで、うん、これチナ、チナ大人になるためのステップワンとか言って、わけわかんないこと言ってさ。
なんかこう大人の都合のいいようにこう大人という武器をすごくよく使ってます
そうですね、暴れてあまり猛ダッシュしないようにアスキビには鉛付きのこうサポーターを
もうなんかさらに強くなっちゃってもすごく嫌な感じですよね。
おかしいよな、うん、そういうちょっとそっちの物欲もじゃあちょっと用意しておきましょうかね、今年はね。
また一緒に走るよ、ね、
そうですね、走れればと思います。
そんなこんなでもう思いっきり脱線をしまくってお話をさせていただきました。10人ずっと物欲編
やばいね、これね、
やばいですね。
あ、ごめんごめん、最後の締め言ってる時に喋っちゃいけない。いや、もう一回やってください。
全然挟んでいただ
きます。もう一回、
もう一回やるんですか。
もうね、すぐね、こうまたとかそういう隙間にこうね、頭をこう入れたくなるタイプなんですよ、私は。
もういや、全然突っ込んでいただいて、もうエンディングをこう、なんですか、乗っ取っていただいても。
あ、ほんと、全然突っ込んじゃって OK ですか。
もういや、突っ込むどころか、もう乗っ取っていただいても。
結構、メグさん、潤ってますね、そういう意味では。
でも、本当に。楽しくお話を。
本当にくだらない男だな。どうしよう、これ流されるのす、流されるのすごく嫌だろ、俺。
そこでさ、つままさ、自己嫌悪に陥らないで。
今急にさ、今まで物欲を喋ってくれた人のこう話を、今急にふっとこう、フラッシュバックのように思い出したいのが。もうあれみんな大人だよなと思ってさ、俺何くだらないことばっかり間にちょこちょこちょこちょこ入れちゃう、こうメグさんにこうあしらわれこうなんかすごくなんか嫌だなと思ってさ、すっごく今自己嫌悪に落ちてるんですよ、本当にね。もう今年の物欲というかね、もう今年はそういう自分を捨てたいですよ。まずそういう自分を断捨離してこういい男だけを残して、そこから再スタートしてるんですね。
目指せナイスガイみたいな。
目指せ、まあ、無理っぽそうだよ、もうすでにそこで無理っぽそうだよ、ね、俺的に。
ナイスガイですよ。
ごめんなさい、すいません、あのエンディングの邪魔
をしてます。そんなこんなで、楽しく、いろんな欲をお話しいただきました。つるまるさんでございますが、あのこの10人10答ですね、はい、今後もテーマを変えてさまざまなお話をまた繰り広げていきたいなと思ってますので、ま
これも必ず欲がつくの。
いや、そうではない。
あ、そうじゃない、ね、
あの欲で、固めてしまってもそれはありかと思うんですが、ああそれ以外もちょっと、まあ、今いくつかテーマが上がっておりますので、
今度もぜひね、もっと真面目なやつで僕を読んでください。
あのね、次持ってこようと思って、非常に爽やかなテーマです。
あー、はい、私向きですね。
はい。あの、持っていきようによっては、爽やかにならないパターンも、あの、十分に考えられますので、どちらのバージョンでももう、
爽やかにします、
私。爽やかでいきますか。
もう今年はね、爽やか鶴丸を売りにしたいと思ってますんで。
はい。
はい。
はい。今年の欲は、爽やか鶴丸。キーワードにして
きます。キーワード。土地ねえが思いっきり笑いそう。
もうこの野郎状態ですよ。
いやだわ、もうあの人に笑われるぐらい辛いもんないから。
強くな話たくさんお聞かせいただきました。本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ読んでいただき
ます。またぜひぜひよろしくお願いいたします。
懲りずにお付き合いください。
懲りてなかないです。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鶴丸でした。